ローマ人への手紙8章ですけれども、今日は後半部分の18節から39節まで学びたいと思います。ここでの題名は栄光への道のりとしました。栄光への道のりですね。私たちは前回御霊の働きについて見てきました。その御霊は私たちを神の子供であると定めて証ししてくださいます。そしてその神の子供であるから神の相続人だというふうにパウロは言っていました。で、17節でこう書いてありますね。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。このようにキリストと共に栄光を受けることができるとあるわけです。キリストについたものなので、私たちがキリストが栄光をお受けになったように栄光を受けることができる。この栄光を受けるまでの道のりについてこの8章の後半部分学ぶことができるんですね。まず18節ですが、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。今17節で読みました。苦難を共にしているならというふうに書いてありました。このようにキリストと共に苦難を受けるんだというのが、クリスチャン生活なんですけれども、その苦しみを通ってこの栄光につくんだということなんですね。で、ここで大切なのは取るに足りないという言葉です。私たちが今の時に苦しみを経なければいけないんですけども、その苦しみは将来に掲示される栄光に比べたら取るに足りないんだっていうんですね。で、彼は第二コリントにおいて似たようなことを言ってるんですが、こう言ってます。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。軽いって言ってるんですね。軽いでしょうか、パウロが受けた観難は。ちょっと見てみましょうか。第2コリント11章の23節から読んでみましょう。第2コリントの11章の23節です。彼らはキリストのしもべですが、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人からの39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。これはつまり教会内部で問題がある、それについて心遣いをしなければいけないということなんですね。このように受けている患難を軽いと言ってるんです。ということは、重い栄光というのはこのような私たちの目から見たらあまりにも重い患難をですね、軽くしてしまうほど重いんですよね。それほどもっと素晴らしいわけなんです。だから例えば1キロ このものを天秤にかけてですね、ものすごく重いかもしれないんですけども、こっちにかかるのは1トンのですね、重りがこう置かれているのでですね、あまりにもこれ重いわけなんですね。それほど素晴らしいものなんだということなんです。で、パウロの手紙を読むとですね、皆さんお気づきだと思うんですが、喜びと愛と平安が特徴になっていて、自分がいかに苦しんでるか、こんなに大変なんだということは言及しないんです。で、コリント人で今読んだところ、今読んだ箇所もですね、非常にまどろっこしく、彼は仕方がないように語っています。 あまりにもパウロに対する個人的な攻撃が多いので、そのことを弁護するために言わざるを得なかった。だから私は愚かになっていますがというふうに言っています。なぜこのように彼は平静を保つことができたか、それは後に来る栄光がどのようなものであるかがはっきりと見えていたからなんですね。私たちクリスチャンがなんかすっきりしない、何かおかしい、そのようになっているのは、この受け継ぐべき神の御国がいかに素晴らしいものであるかというのがぼやけてしまう時であることがよくあるんですね。私たちはこの御国、天国、あるいは、イエス様が来られた後の地上におけるこの御国がいかに素晴らしいものか、それをはっきりと把握していなければいけないわけです。で、神様は無意味に私たちを苦しませることはなさらないんです。で、クリスチャンの、メッセージの中で、例えばですね、不愉快なことが起こった、悲しむべきことが起こったっていう時ですね、ほら、いつも感謝しなさいと書いてあるじゃないですかね、なんダメなクリスチャンですねっていうような感じのメッセージ、あるいはですね、ほら、積極的な告白をしなさい、口の告白によって将来が決まるんですよとかですね、私は元気ですとか勝利しますとかですね、そうしたら元気が出てくるとかですね、言っているメッセージなどがありますけれども、そのような、こう理性を殺すようなですね、なんですか、こう喜びとか感謝では決してないんです。聖書意味があるんです。ですか、その軽い患難に伴う重い栄光があるんです。この重い栄光があるから、私たちは苦難の中で喜ぶことができるわけなんですね。ですからパウロはここで、取るに足りないものと考えます、みなすというふうに言っていますね。このみなすというのは、考えるという言葉はですね、6章で出てきたみなすというのと同じだし、あと認められる、4章で出てきた認められる、英語ですと全部 reckon という言葉なんですね。ですから、信仰の言葉であります。そして、19節なんですけども、この、今言った苦しみがですね、理由のある苦しみであって望みがある苦しみなんだということを、パウロは語っています。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。で、この神の子の現れというのは私たちクリスチャンのことなんですが、今の私たちのことではありません。私たちは今私たちの霊はあがなわれていますけれども、体はあがなわれていないんですね。それは将来待つわけです。で、体があがなわれた時に正真正銘の神の子供になるわけです。キリストに似たものになり、そして神の子供になるわけです。で、次ご覧ください。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるので望みがあるからです。被造物が虚無に服したとありますけれども、これはアダムが罪を犯した時に起こったんです。主なる神がアダムにこう言いました。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに、何ですか？呪われてしまった。ですね。アダムが罪を犯したためにですね、子孫である人間が罪を負い呪われただけではなく、被造物全体も、自然界も呪われてしまったわけです。ですから地震があります。火山があります。動物の間では弱肉強食があります。これらは神様がもともと意図されていたものではないんですね。けれども望みがあるんだ。なぜならば人間がですね、あがなわれるときに土地も同じようにしてあがなわれるんですね。私たちが罪を犯し、アダムが罪を犯して土地が呪われたと同じように、犯したために呪われたと同じようにですね、逆に私たちが救われるとですね、この彼らも救われるっていう言葉、救いっていう言葉を使ってはいいのかもしれわかんないんですが、あがなわれるわけなんですね。で、次ご覧ください。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。 私たちが栄光の姿に変えられて、キリストと共にこの世に現れるんですね。でその時にこの世界も変えられて、神が望まれたような世界になるわけです。具体的には私たちがまず最初に敬虔によってイエス様のところに行ってですね、その時に私たちは体が贖われるんですけれども、そしてイエス様と共にですね、イエス様が再臨される時に、地上に再臨される時に私たちも来てですね、その時に神様がこの地球をですね、こう変えられるわけなんです。その時の地球というのは、ライオンとクマが共に、ライオンもクマも草を這うようになる。正義が世界を支配するので、人々の間には戦争がなくなります。そして経済的にも搾取がなくなるわけなんですね。で神の子供が現れる時に、このような素晴らしい形に、世界も変えられるわけです。私たちが被造物全体が今に至るまで共に埋め木と共に、海の苦しみをしていることを知っています。パウロは私たちが受けている苦しみ、望みがある苦しみなんですね。だから埋めくという言葉で表現されています。埋めくんですね。単なる苦しみじゃないんですね。望みがあるので埋めくんです。そしてさらにここでは埋めの苦しみをしているというふうに言っています。主イエス様が言われた、同じようにその言葉を使われた時があります。一つはイエス様が弟子たちに対して、この復活するよということをお話になった時に使われましたけれども、もう一つは終わりの時にこう語られました。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです、ね。子供が生まれることは喜ばしいことですが、子供が生まれる前に陣痛が起こります。出産が近づけば近づくほど陣痛の間隔は短くなり、さらに痛みが増します。出産直前にその痛みが極みに達しますけれども、子供が生まれたのを見て、その全ての痛みを忘れさせるほどの喜びに変わるわけですね。でこの被造物全体もそのようなものなんだと言ってるんです。この世が進歩しているとか、または進化しているという哲学を私たちクリスチャンは決して受け入れることができず、むしろ破壊へと向かっているわけです。けれども大事なのは、私たちはこの世が破壊へ向かえば向かうほどですね、出産が間近であるということを知っているんです。ですから暗闇の中でますます光り輝くことができるんですね。このような世界観、このような信仰観をですね、私たちクリスチャンがしっかりと持っている必要があるんですね。私たちクリスチャンがこの世で生きづらくますますなっています。ますますなっています。でそこで私たちが失望するのではないんですね。逆に光り輝くことができるんです。逆に主が再臨が近い、そして出産が待っている、すべての今までの苦しみをですね、帳消しにするだけでなくて、あり余るほどのですね、祝福を与えてくださる、その時が近づいてるんだ。だから埋めくんです。だから埋めいてですね、私たちは待ち望むことができるわけなんですね。そしてそればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。先ほど、神の子の現れというのは今の私たちではないと言いましたけど、ここがその理由なんですね。子にしていただくことというのが体のあがなわれることなんだというのを書いています。ですから、将来を待っているわけなんですね。で私たちは御霊の、ごめんなさい、その前の説がですね、被造物全体がうめいていると書いてました。で私たちもそれに従ってこの世の中を見てうめいているわけですけれども、それだけではなくてですね、私たちの体自身もですね、そこに問題があるからうめいているわけなんですよね、で私たちは御霊の発砲というふうに呼ばれています。なぜかというと、新たに御霊によって生まれているからなんですね。けれどもそれはあくまでも収穫の中の発穂にしか過ぎないんだって言ってるんです。御霊の働き、終わりの時の御霊の働きというのは全体を変えてくださる働き ですね。そして私たちの体そのものを変えてくださる働きなんですね。で、私たちは非常に不便な状況の中に今置かれているわけなんです。霊はあがなわれているのにかかわらず体があがなわれていないですね。まあ、例えばコンピューターで言うならばハードディスクが合わないのにこうソフトウェアをですね、合わない旧式のハードディスクに、新式のソフトウェアを入れてですねどうも合わないってなんかおかしいなっていうような不便な状態にいるわけなんですね。私たちの体まだあがなわれていないんです。で、私たちの体は神によって作られたものなので素晴らしいんですね。けれどもその反面不便です。いつか朽ちて塵となって土に帰ってしまいます。病を持って置いて自分の思うように動かなくなっていくわけなんですね。まあ、私が今感じているのは、さほど感じていません。まだ若いので、まあ、ちょっとここら辺が不便だなと、言っている、まあ、あまりないんですけどね、ちょっとおでこが広くなったなとかですね、そんくらいの、まあ、あれですけども、もっと深刻になりますよね、もちろんね。でね、今お父さんお母さんをね、養護さ、世話されている方はもう切実に感じていると思います。である、聖書教師がですね、また、まあ、再び私の好きな聖書教師デイビッド・ホーキンというんですが、彼はですね、お母さんが死ぬときにですね、もう本当に 病床で苦しんでいるときにですね、牧師のデイビッドにですね、天国のところを読んで、そうじゃないです、苦しんでいるところにいたときにですね、デイビッドが、天国の箇所をね、こう全部読んでって朗読してあげたというんですね。そして天国に行きたい、天国に行きたいって言ってですね、この苦しんでいるんですけれども、この本当に天国に行きたいって言ってですね、そう言いながらこう死んでいったというこの話を聞きました。このように苦しんでいます。あがなわれていないので苦しんでいます。で、それだけじゃないですね。というか、もっと大事なことがあります。それは私たちの体に罪が残っているということ。これが不便なんですよね。私たちのうちに霊と肉の戦いを起こしてですね、そして7章の中にあった戦いというか葛藤ですね、良いことを行いたいのに悪いことを行っている自分がいます。それゆえにですね、私たちはうめいているわけです。けれども、私たちがイエス様が主イエス様が来られるときにですね、私たちが引き上げられ、そのときに全く新しい体に変えられます。そしてパウロはですね、第2コリント人への手紙の中で、今の体というのは幕屋、つまりテントにしか過ぎないんだって話してあるんです。テントに住むっていうのは必要なことですけれども、そこでずっと住むっていうのは非常に不便な話です。けれども、新しい体は神の建物なんだ、家なんだ、ほっとできるところなんだっていうんですね。今のあがなわれた霊にとぴったしの体、つまり罪のない体、キリストに似た体、それをいただくことができるんだ。だから待ち望んでいるんですね。そしてパウロはこう言ってます。24節です。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。ここで望みによって救われているって書いてあることに注目してください。私たちクリスチャンはキリストが自分の罪のために十字架につけられて蘇られたことを信じることによって救われているんですけれども、体の贖いがあってですね、この救いっていうのは初めて完成するわけなんです。ですから、私たちが将来体が贖われることを望まずして生きていくことはできないんですね。主が私たちのために再び来られるときに、今お話ししましたように新しい体を持つ、このことを望んでいることによって救われているんです。だから主の再臨というのはですね、ある人は主の再臨も信じていなかったら本当に意味でクリスチャンにはなれてない、新たには生まれてないと言っています。そうなんです。それほど切っても切り離すことができない、主の十字架と復活と、そして再臨によって私たちは救われてるんですね。ですから、今この目に見えないものを望むことによって救いを得てるわけなんです。このように今の私たちは 苦しみの中で待ち望むもの、うめいているものです。で、私たちはこのようにうめいているんですけれども、私たち一人でうめいているんではないんですね。神ご自身がですね、全面的なバックアップをしてくださっています。御霊なる神が共にうめいてくださるということが26節以降に書かれています。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。今ここで同じようにしてと書いてあるのは、心の中でうめいているように私たちが御霊も同じようにうめいてくださっているということです。パウロは私たちのことを弱い私たちと言ってますけれども、これはどのように祈ったらよいかわからないという意味での弱さです。神様の御心がわからないという弱さを私たちは持っています。例えば、このような状況を考えてください。まあ、山崎さんも私たちも経験があると思いますが、こういう人生の悩みを持っているんです、助けてください、相談に乗ってくださいって言ってですね、家にやってくる人がいるとしますですね。そして、そうだ、クリスチャンなんだからね、話を聞かなければいけない、助けてあげなければいけないってですね、話に乗ります。で、ありがとうございますって帰ってきます。で、また来ます。で、また話に乗ってですね、帰ってきます。で、また来ます。で、また話に乗って帰ってきます。で、この連続でですね、で、祈っててですね、私って悩むんですですね。彼はですね、ただ、話を聞いてもらいたいで、自分を変えるというですね、この気持ちはないですね。それが分かっている。だからここでですね、丁重に、君はもうここに来なくていいよと、ね、自分で考えなさいっていうふうに言うべきなのか、それとも続けて、いいから来なさいっていうふうに言うべきなのか悩みますね。で、神様の御心が分からないんですよ、ここで分からないんです。で、そのような分からないという、私たちは弱さを持っているので、その時に御霊が助けてくださいます。言いようもないうめきによって取りなしをしてくださるって言ってるんですね。で、取りなしをしてくださる方って御霊さ、聖霊様だけではないんですね。後で読むと、34節にはキリスイエス様が神の 右の座において、取りなしをしてくださるんです。これ素晴らしいと思いませんか？父なる神がですね、この真ん中ではご計画を持っておられて、そして、この、私たちの心の中でですね、ご聖霊が取りなしをしてくださり、そして神の右の座でイエス様が取りなしをしてくださるというふうに私たちを、助けてくださっているわけですね。そして、人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。私たちのうちに住んでおられる御霊ですね、私たちのために祈ってくださってますが、その祈りは父なる神の御心に沿ったものなんだというんですね。ご聖霊は私たちとは違って神ご自身です。神ご自身なので父なる神の御心をすべて知っておられ、その御心に従って祈ることがおできになります。ですから私たちはうめいて、御霊が私たちのうちでうめいて祈っておられるときに、その祈りというのはわからないときがあるんですが、けれども父がその祈りを完全に聞き入れてくださっていることはわかるんです。パウロがですね、御霊の賜物についてこういうふうに話しています。異言で話すものは人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに霊で奥義を話すからですですね。異言で話すときには御霊が助けてくださって話すんだ、神に対して話すんだということですが、知性では理解できないんですけれども、御霊が御心のままに祈ってくださっているということを信じることはできるんですね。そして神の御心に沿って祈ってくださっているんだということは分かるんですね。で、このように、うめきを助けてくださるわけです、御霊が。そして、父なる神も私たちを導いてくださることが次に書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて 益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせて益としてくださる、一部のことではなくてすべてのことを働かせて益としてくださる、この神様の御言葉によって私たちはどれだけ励まされて慰められて力を得てですね、いるでしょうか。でここで大切なのは、私たちに起こるすべてのことが必ずしも神によって起こされたのではないということなんです。え、そんなちょっとそれは異端じゃないのって思われるかもしれませんが、今から説明すればわかります。今先ほどからですね、苦しみを受けている今の時っていうことが話されているんですね。私たちが今苦しみを受けているということですね。その苦しみを受けている理由というのはどこから来ているかっていうと、多くの場合が悪魔ですね。多くの場合がこの世です。そして多くの場合が人々の罪です。そのことによってこの起こっているわけですね。もちろん私たちが罪を犯したら、だから私たちも含む罪ですけれども、罪を犯していたら神様が私たちを愛しているがゆえに懲らしめることがあります。苦しめてですね、ありますけれども、今ここで話されていることはですね、それよりももっと大きなレベルでですね、この世から、悪魔から、人々の罪からですね、この苦しみを受けている。ですから神が起こしているんじゃないんですね。だから私たちがなんで神様こんなことをするんですかって言ってですね、文句を言うのは的外れなんですね。それは間違っているんです。そうではなくて、ここで言っていることは、そのように悪魔が、またこの世が、人々の罪が悪いことを起こすんですけれども、その悪いことをも用いて神様は何かご自分のご計画の中に組み入れてですね、神様のご栄光のために用いていくということなんですね。でこの時にですね、ヤコブの子ヨセフのことを思い出していただくと理解できるんですね。ヨセフの生涯において2つの神様の大切な真理が働いていました。2つです。1つ目、それは主が共におられるということです。苦しみの中で主が共におられるということです。彼がエジプト人ポティファルに奴隷として買い取られた時、主が共におられるというふうに書かれています。またポティファルの妻がヨセフに言い寄って、ヨセフが拒否したために投獄されました。その時も主がヨセフと共におられたと書いてあるんですね。私たちが苦しむ時に神の御霊が私たちのうちにいてくださるので、神の愛を知らせてくださるわけなんですね。慰みを与えてくださいます。そして私たちが苦しむ、共に苦しんでくださっているということですね。そしてもう一つの真理は、ヨセフが兄たちに話した言葉です。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かすためでした。なんですね。兄たちがヨセフに悪を計りましたが、神はそれを用いてヤコブの家族全員を飢餓状態から救い出すように計らってくださったんです。ですから私たちが苦しみの中にいるときに覚えていなければいけないのは、第一に主が共にいるんだ、そして第二に主がこのような悪いことも必ず、ね、良いことを、神を愛する者のためにね、ご自分のご計画に従って益に変えてくださるんだということです。でその益に変えてくださることの目的が次に書いてあります。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです、ね、巫女と同じ姿に私たちを変えてくださることにおいて、全てのことを益と働かせてくださるということなんですね。イエス様の姿に私たちがますます似てくるように、神様が働きをかけてくださいます。ですから益となるというのはですね、何か私たちが予的な意味で成功するということではないんですよね。ここを目的を間違うとですね、クリスチャン生活なんていいことが起こってないじゃないですかっていうふうに言う人がいます。います。 けれども、いいことって何ですかっていうふうに聞きたいんですよね。いいことというのは、私たちが罪から解放されてですね、ますますイエス様のように生きていくことができるといういいことなんですよね。そのことがいいことなんです、ですね。そしてここで、クリスチャンの間で長年の間論争されている神の予定について書かれています。今日の予定はの予定ではないですね。ここに書かれているあらかじめ定められたというところです、ですね。神は人を救いにあらかじめ定められました。そしたら人間の選択は無意味なんですかという疑問が出てきます。これで、例えばここにはあらかじめ知っておられるから定められたんだですね。全てを知っておられるから、誰が信じて誰が最後までですね、こう頑張って信じていける言ってるかっていうのを知っているから神様は定められたんだと。いや、そんなことはないと。定めてですね、もう最初から定めてですね、地獄に行く人、そして天国に行く人っていうのは決まってるんだっていうですね、こうガチガチのカルビン主義者がいるとかですね、いろいろこう話されるんですね。でここで忘れてることが一つあるんです。何かというと、神が予定されている目的なんです。目的なんですか。ここで巫女の形と同じ姿に変えられるという目的なんです。こっちの方が大事なんですね、今の議論より。でエペソ書においてもこう書かれています。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。見前で清く傷のないものにされようとしようとすることが大事なんですよね。このあらかじめ定めることにおいて、私が神学のクラスでこのことについてずっとですね、この議論があったんですね。先生自身からその議論を、まあ、こうクラスの中でこう設けているんですけれども、そしてこう話させるんですよね。でその時に先生がですね、こういう例を出しました。クリスチャンとして教会に通ってですね、こう奉仕とか、伝道をして精力的に働いていた人、ね、で彼を通してたくさんの人が救われましたけれども、今は完全に信仰しててですね、逆に反キリスト的になっているという人がいる。実際にいるんですよ。いたんです。私が行ったらですね、牧師会議にカルバリチャペルに行った時にですね、カナダでですね、カナダのビリー・グラハムって言われてる人のほどがいたんですって。でその人が今ですね、この復活はなかったとかですね、あの奇跡はなかったとかですね、という本を書いて不可知論者になっているっていう本いるんですね。でそういう人はもともと救われていなかったのか、あるいは救いを失ったのかという議論なんです。で、アルメニアン主義っていう人、つまり人間の選択を強調する人はですね、救いを失ったんだってこう言いますですね。でカルビン主義の人は、いや、もともと救われていなかったんだっていうわけです。でそしてみんな、どっちなんだろうどっちなんだろうって言うんだけれども、先生はこう言いました。英語ですと So what? 日本語ですとだから何なのって言ったんですね。こう言ったんです。救いを失ったにせよ、もともと救われていなかったにせよ、その人は今罪の中に生きていて、悔い改めなかったら永遠の裁きを受けるんですね。このことの方が大事であって、神が定められた目的、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたことがもっと大事なんですね。そして次です。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ここで栄光をお与えになりましたというふうに過去形で書かれていることがとっても大切です。私たちにとって先ほどからずっと栄光の姿に変えられる、体が贖われるというふうに未来形で言っていますけれども、時間を超えたところにおられる神にとっては、もうすでに私たちはキリストにあって栄光の姿に変えられちゃってるんです。これが分かんないんですけれども、大事なのはそれほど確かなんですよ。それほど確かで、私たちはもうあらかじめキリストの御姿に変えられていてですね、そしてそのために神様が全てのことを働かせて益としてくださっているわけなんですね。 これほど確かだから私たちはものすごく安心できるわけですよね。私たちを決して見捨てることはなさらないということが私たちは分かります。そこで結論に入るんです。パウロは栄光の姿に必ず変えられることを述べた後に、神と私たちを引き離すものが何一つないことを述べ始めます。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。パウロはこれからいくつもの質問をしていきますけれども、これらは皆反語的な質問、つまりもうすでに答えが分かっている質問です。ここでの場合は誰も私たちに敵対できないということなんですね。神は全てのことを働かせて益としてくださる、また私たちを栄光の姿に変えてくださるということにおいてですね、何が分かるかというと、今言った神が私たちの味方だということですよね。で、神が味方であるんだったら、この創造主であって全能者である神が味方であるならば、どのような被造物も私たちには敵対することはできない。悪魔であってもこの世であっても人々であっても私たちには敵対できないんだということです。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ここでも私たちに全てのものを恵んでくださるということが、大事なんですね。ここ私たち忘れてしまいがちです。で、私がアメリカに行ってですね、これはまあ文化の違いで学んでですね、神様ってこういう方かなって思ったことがあります。これ言うとちょっと日本人の方からは、非難されるかもしれませんけれどもですね、例えばアメリカ人はですね、消費します、で物をよく捨てますですね、豊富にあるんですね。例えばですね、スーパーマーケットの買い物カゴでですね、すごい袋を使うんですよ。物をたくさん、彼ら入れてくれるんですね。自分たちで入れるんじゃなくて入れてくれるんですね、スーパーマーケットの買い物。ちょこっと入れたらですね、また袋を作ってですね、またやってですね、これ面白いのは中国人系アメリカ人が経営しているスーパーマーケットだとたくさん入れてくれるんですよ。だからアジア人はやっぱこうなんか物を大切にするっていうのがあるんですよね。アメリカ人っていうかもうすごいんですね、もうどんどんどんどん捨てるんですよね。でもこう豊かさっていうのがあるんですよね。こう何でも与えられる、こう無尽蔵に与えられる、リミット限界がないっていうのなんです。日本人の場合はなくなっていくっていうのがまず前提にあるから貯金しますよね。そして何か貯めていきますっていうのがあるわけです。ですからこのですね、私たちのこのなんていうのかな、考え方が神様への信仰に影響してしまっていることがよくあるんです。神様が恵んでくださらない、神様が与えてくださらない、あ、これをやってるのは神様がですね、もったいないんだって思ってるんだとかですね、思ってしまいがちなんですね。けれどもその時に思っていただきたいのは、ご自分の子を私たちのために死に渡された神なんだということです。ご自分の子を死に渡してくださるほどなったら、何をもったいぶることがありえようかっていうのが、ここでパウロが話していることなんですね。そして次です。神に選ばれた人々を訴えるなら誰ですか。神が義と認めてくださるのです。ですね。思い出していただきたいのは、ローマ人の手紙っていうのはこの神の義がテーマであって、信仰による義っていうのがテーマだということですね。神の義によれば私たちは罪ありと訴えられますけれども、今は神の義はキリストを信じる者を義と認めることにおいて現れている。だから私たちを訴えることができる人は、また物は何一つないんだということです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取り出していてくださいます。私たちは肉の弱さのために罪を犯してしまってもですね、イエス様が私たちのために弁護されて取りなしをしてくださっているわけなんですね。イエス様こうおっしゃってるんだと思います。私はこの者のために血を流しました。この者が受けるべき罪の罰を私が代わりに受けましたって言ってですね、父なる神の前で取りなしてくださっているわけです。素晴らしいと思いませんか。このように栄光の姿に変えられるまでですね、苦しみを受けていても、また罪を犯してしまっても、神から決して引き離されることがないんだということです。そしてパウロが断言します。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。 あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださる方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者だ。で、ここで大切なのはこれらすべてのことの中にあってもという言葉です。大事ですね、ここね。私たちが苦しみがないということにおける勝利では決してないということです。このように苦しみの中にある勝利者だということなんですね。この世は教えます、成功している人が勝利者であるというのを教えます。商業主義があります。ですからそれが教会の中にも入ってきます。教会がですね、見た目でこの繁栄しているとかですね、クリスチャンが見た目でなんかこう豊かになっているということを見てですね、あの人は祝福され、あ、この人はうまくいってないんだというふうに言います。それは決して違うんですね。苦しみの中にあって圧倒的な勝利者なんだということです。なぜかというとその苦しみが私たちを栄光の姿に変えるという、この望みの中に入れてくださって、そして神様のご計画を妨げるものは全くない。全てが益として変えてくださって、神様がその、ご計画をもうすでに立てておられるということですね。また御霊がうめいて助けてくださる。ですから圧倒的な勝利者なんだということです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんですね。パウロは神の愛から私たちを引き離すかもしれない、私がそう考えてしまうこの要素をですね、考えられる限り列挙しているわけです。ですね。死と命、御使い、権威あるもの、現在のもの、未来のもの、力あるもの、高さ、深さ、どんな被造物も切り離すことはできない。なぜかというと、神の愛が私たちの主、キリストイエスのうちにあるからなんだ。ということです。思い出してください。8章の初めは何て書いてありましたか？ちょっと見てみましょうか。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。もう一度読みます。39節、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。このようにして終わってるんですね。このように私たちはイエスキリストにあって神の救いを受けているわけです。その救いは完全であって十分であって確実なものであるわけなんですね。このようにですね、私たちがクリスチャン生活を歩んでいる、そのクリスチャン生活というのは栄光への道のりなんだ。で、その栄光への道のりというのはキリストが苦しみを受けられたように苦しみを受ける道のりなんだということです。そしてその苦しみにはうめきがあって、それは望みがあるからね。で、その望みはあまりにも栄光と、でその望んでいてもですね、やはり私たちは弱いものなんです。だから御霊が取りなしをしてくださり、そして神が全てのことを益として働かせてくださっているということをですね、私たちは知っているわけです。すでに定めてくださっているんです。これがすごいですよね。だからもうこの繰り返しですね、この繰り返しで私たちは生きているから、神様の愛から決して離れることはできない。素晴らしいですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。もう私たちもう御言葉、今御言葉読んだだけで何の付け出すこともありません。解釈もいらないし、本当に主はありがとうございます。あなたの愛が私たちを決して私たちを支えて、私たちを導いて、そして、本当に神の相続人として、イエス様との共同相続人として定めておられることを感謝いたします。天のお父様、ありがとうございます。このような弱き者、何でもない普通の人間をあなたが選んでくださいました。天のお父様、そしてあなたが私たちを通してあなたのご計画を、この完成させてくださることを感謝いたします。本当に目で見たら、クリスチャン生活とは何の関係もないことがずっと起こっていますけれども、今読むことができました。ありがとうございます。今の苦しみは後に来る掲示される栄光に比べればどれに足りないことなんだ。ありがとうございます。感謝してイエス様の尊い御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。